ほら、ハル、一緒にボードゲームやらないか？
ほら、ほら。
はい、こんばんは。今夜も始まりました、ホラーボード。今ですね、ここは大久保ですね。はい、ボードゲーム会を、させていただいております。私、もみが。はい。で、今回はサブパーソナリティのチュパミさんとカオリンさんはお休みです。そしてゲスト、皆さんお待たせしました。自己紹介をお願いします。
あ、どうも、ゲームデザイナーの金井誠司です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。いやー、皆さん、ゲスト、はい、金井さんですよ。とうとう来ました。いや、もう以前からね、一緒に遊ばせてもらってて、で、できたら今後、こういった風にインタビュー取らせてもらえたらなと思ってたんですが、やっと叶いましたね。
最初ちょっとお返事が遅れちゃって。
いやいやいや、それも仕方ないです。全然仕方ないです、はい。で、今何時でしょう。18時半ですね、
はいはい。
お忙しいところ来ていただいて、
いえ
対談しております。
はい。
でですね、あまり時間を取るのも申し訳ないので、どんどん質問なんかをぶつけていきたいなと思うんですが、
はい、
その前には、もしかしたらリスナーの方で金井誠司さんをご存知じゃない方もね、もしかしたらいるかもしれないですよ。
いや
なぜならこのポッドキャストはホラー映画も紹介するポッドキャストなので、
はいはいはいはい、
金井さん聞きました？もうお聞きになりました？
え、どれですか？何ですか？
私のラジオ聞いてないです。ぜひ聞いてください。
はい、すみません。
せめてこの回は聞きましょう。
もちろん。いやそれでもう音声ファイルで保存して、
はい、
大事にしまっておくんで。
はい、お願いします。
すみません。
ではまず紹介を、はい、金井誠司さんの紹介をさせていただきますね。金井誠司さんは、元々は、ボードゲームを制作してたのは2000年ぐらいからですか？
割とそんぐらいですね。ちゃんとしたものを作れるようになったのが大体2004年ぐらいだったかなっていう感じですね。はい。
で、今ではですね、ラブレターというゲームで、日本ボードゲーム大賞、そしてゴールデンギーク賞の4部門に輝いて、さらに、今年のドイツ年間ゲーム大賞の推薦枠に入ったそうですよね。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。もうなんかね、身に余る光栄という感じですね。
いや
本人ビビってます。
この勢いはもうだってもうみんなが納得ですよ。はい、で、他なんか抜けないですか？他なんかあります？
いやー、これ実は新しい情報で、僕もまだちゃんと確認したわけじゃないんですけども、ちょうど今日、はい、ツイッターを見てたら、はい、知り合いの方が、今ちょうどアメリカでやってる、
はい、
オリジンズっていうそのゲーム大会みたいなのがあるんですけれども、はい、そちらの方でちょっと賞に選んでいただいた
ということで。あ、マジですか？
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
さらに輝いちゃいましたね。
いや
すげえ、
はい。まあ、聞いてる中にはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、
はい、
トレインズっていうやっぱり日本初のゲームがあって、はい、まあ、林さんっていう方、やっぱり日本人の方が作ったんですけれども、はい、それと同時にちょっと賞の方に部門の入れていただいて、
すごいですね。
はい、
嬉しいです。じゃあいくつ輝いたんですか？賞だけでも結構なもんですね。
そうですね。
で、さらにあれですよね、今回のゲームマーケットで、はいはい、新作ゴッツギャンビットを発表されて、発売された、
はい、
そうですが、そちらは、あ、ちなみにですね、私もゴッツギャンビットは購入させていただきました。
はいはい。
ただ
お、
間に合わなかったんですよ。
あ、
今日本当は持ってきて一緒にやりたかったんですけど、はいはいはい、ぜひ金井さんのインストを聞きたかって持ってきたかったんですが、残念なことに間に合わなかったので。
いや心配無用ですよ。ちゃんと僕が1個持ってきてますんで。
お、ありがたい、助かる。気が利きますね。いや、ありがたいです。あ、じゃあぜひ後で。
はい。
あ、めちゃくちゃ嬉しいです。ぜひお願いします。
お願いします。
はい、では続きますね。
はい、
はい。で、現在はボードゲーム制作のみで今生活されてるんですか？
まあ、生活できているとはちょっと言い難い部分もありますが、まあ、こうね、
ギリギリ
実家暮らしなんで、こう。
なるほど。
はい。
あ、でもそういう意味では一人のお小遣い分はさすがにもう全然余裕ですよね。
うん、余裕っていうほどではないですが、
はい、
まあでもおかげさまで、はい、まあ、いろんなところからそのお仕事じゃないですけど、はい、まあ、発売していただいたんで、そこからまあ入ってくるお金がちょびちょびみたいな、まあ、あんまり生臭い話をするのもあれなんですが、はい、
いやー、そんだけ売れてますからね、もうリスナーからしたらもう億単位で稼いでんじゃねえかなって思ってますよ。
いやいや、桁がですね、
そうでもないですね、
めっちゃ少ないです。
いろいろあるんですね、どうしてもやっぱり持っていかれる部分もあるんですね。
いやいや、持っていかれるというよりはそもそもやっぱり市場自体がちっちゃい世界なんで、はい、
なるほどなるほど、
うん、なかなかそんなポンポン稼げるようなものではないと思いますね。まあ夢のない話で申し訳ないです。
もう逆に言うと今後のじゃあもう応援につながりますから、はい、逆に今稼いじゃっているならみんなも応援しづらいじゃないですか。でも今後もやっぱりかなえさんに応援、成功してもらいたいって意味では今稼いでない方がね、
ありがとうございます。応援
しやすい、はい、どんな話だよって
身分相応っていう感じで、
はい、
まあ、でも今結構広がりを見せていて、はい、やっぱりもちろん日本でもそうですし、はい、世界でも結構やっぱ皆さん遊んでいて、ほうほう、どんどん新しいゲーム出てますし、はい、これから多分また市場はどんどん広がっていくんじゃないかなって思ってます。
うーん、なるほどなるほど、はい、やっぱりあの日本のゲームの第一人者がそういうのまあ、全部わかるですよね。 いや僕今日持ち上げまくりますね。残念ですけど
恐縮です。
いやいやいや、じゃあもう早速どんどんいきますね。
はい、
はい、で、今手元に、持ってきているのが、金井誠二さんが作られたラブレター、そしてロストレガシーの今3作出てるんですかね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、まあ、ロストレガシーの方は正確には共作という感じで、はい、
そうですよね、
はい、
その共作に至った何か流れがあるんですか。
まあ、僕もちょっと細かいところまでうまく説明できるかわからないんですけども、はい、まずラブレターっていうゲームが、はい、あのいわゆる同人版で出て、うんうん、まあ、それを、まあ、それまででも結構懇意にしていただいたあのワンドローっていう会社の木更木さんが遊んで、はい、おーって言ってこれいいじゃないですかみたいな話になって、そこでちょっとアレンジしたものを作りたいですねみたいな話になって、
そこからアレンジさせてくださいっていう話だったんですね。
そうですね、まあ、大体そんな感じですね。そうだったら、まあ、やりましょうみたいな感じになって、はい、で2人で作って、
あ、それがロストレガシーですね、
はい、
いや私はロストレガシーも好きですしラブレターも好きですよ。
ありがとうございます、
はい、であのホームページ覗かせてもらったら課題制作所で結構いろんな、ね、
はい、
他にもいっぱい作ってたんですよね。本当申し訳ないですけど そこら辺全然やったことなくて。
いややったことあったら僕ビビりますよ。
あ、 そんな感じなんですか。
というのは、はい、やっぱり昔のゲームって、はい、まあ、昔のゲームマーケットとかご存知の方とかだったら分かるかもしれないんですけど、やっぱり手作りなんですよ全部。
あ、はいはい、
あの100均のプラケースに
そのレベルで手作りなんですね。
そうなんですよ、っていうなので、はい、まあ、作っても20個とか
今とは全然違うんですね。
規模がやっぱり全然違ったんで、はい、僕のホームページに載ってるゲームのほとんどは半分数20とかです、
はい、あ、そういう感じなんですね、
はい、
あ、じゃあ持ってる人は相当レア。
レアですけど面白いかって言われてどうかなみたいな。
あ、まあ、確かに昔のものってなかなか自信持てない
です
ね、はい、あ、すいません、じゃあそろそろ質問にどんどん入っていきます。
いいです、どうぞ、
はい、ではまず、いつからボードゲームにハマりましたか。
そうですね、どうだろうな、やっぱり一番最初にハマったのは多分皆さんと同じ感じでカタンとかだと思いますね、はい、だから本格的にやったのは多分大学生になってからじゃないかな。
ほうほうほう、
はい、
あ、え、大学生、今はおいくつですか。それは内緒ですか。
34でございます。
おわ、34、あれ、あ、じゃあ私と3つしか離れてないですね。あ、それでそれだけの成績を出したんです
ね。いやいやいやいやいやいや、もうゲーム業界的にはだんだんもうおっさんの部類に入ってるんで、
まあ、若い人が最近増えてきたので。
そうなんですよ、
いや、そうですね、私たちの年代ももう中堅ですよね。うーん、じゃあ90年代からやりだした感じですか。
そうですね、まあ、もちろんそれまでにもいろんなゲームやってたとは思うんですけど、はい、ま
あ、
どちらかというとパーティージョイとか、
あ、
海外のゲームではなくて日本の、はい、まあ、なんだろう、軽いボードゲームみたいなのとか、うんうん、
はい、
あとはやっぱ UNO みたいなのとか、はい、まあ、そういうのはやってて、
はい、
本格的ないわゆるドイツゲームとかに触れたのはやっぱり大学生以降って感じです
かね、はい、あ、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問どんどん入っていきますね、
はい、はいはい、
所持しているゲーム数、所持しているゲーム数はいくつありますか。
いや、正確に勘定したことないんで。
ってことはよほど持っていらっしゃる。
そうですね、まあ、かなりありますね。やっぱり200ぐらいはあるんじゃないかな。
おお、やはり。で、それはやはりその研究対象として遊んだりする、は
い
は
い、まず、まあ、いろいろ、なんていうんですか、ジャンルがあるじゃないですか、
はい、
まあ、自分でもちろんこれ欲しいって言って買ったのもありますし、はい、あとはそのエッセンとかで交換しましょうみたいな感じで交換したりしたものもありますし、
なるほどなるほど、
あとはやっぱり研究でもありますし、はい、自分の楽しみでもあるんですけど、はい、あの同人ゲームとかはやっぱりライバルですから、
あーなるほど、
買って研究したりもしますし、
そうですね、
はい、
視点がやはり私たちは違うので、同人ゲームイコールまあ仲間が作ってるっていうのもあると思うんですけど、はいはいはい、やはりライバル、ね、
ライバルですね、手強いですよ皆さん。
じゃあ私がいつか出店する際はもう敵ですね。
いやいや敵じゃないですよ、ライバルです、友ですよ。
ああなるほどね、友と書いてライバルってことですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ではどんどんいきます。
はいはい、
じゃあその中で心の一本、心の一本は何でしょう。
はい、結構これ考えるところなんですけど、はい、でも多分すげえこのボードゲーム面白いって思った最初の一本って、はい、あのブルーノ・フェイデッティさんのドラゴンズ・ゴールドっていうゲームなんですよ。
おお、やったことないですね。
はい、結構いろんなところでちょっとこの質問を受けて、はい、やっぱいろいろ考えて、やっぱこれかなみたいな。
あ、じゃあもうその無人島に持っていくならもうそれなんですね。
まあ無人島に持っていくならとなると、まあ自分のゲームとかかもしれないですけど
やらしい自分のゲームでね。
まあでも自分の心のゲームを心の一本にしてもしょうがないんで。
そうですね、
はい、
へえ、はい、それって今もう流通でいうと結構手に入りづらい。
あ、いやいや、つい最近新版が出たんで。あ、そうなんですか。豪華な、
じゃあちょっとチェックしてみます。
はいはい、
ありがとうございます。では、この流れで聞きますけど、はい、自分の作ってきたゲームに思うことってありますか。
例えばどんな感じですかね。
いや、例えば反省点とかね、はいはい、あそここうしておけばよかったなとかあるじゃないですかあとモチーフって結構変えづらいと思うんですけど、はいはいはいはい、こういうモチーフでやっとけばもっとキャッチーだったかなとか。
まあやっぱりちょっと反省する部分がなきにしもあらずなのではありますが、はい、それを言ってしまうとやっぱりこう不完全なものをお届けしたっていうことになっちゃうので、
そうですね、
それはじゃあちょっとなしでノーコメントということにしておきます。
あ、じゃあ自信はあってもちろんお送りしてるんで、例えばその自分の、要は金井さんの作ってるゲームに対して、いやこここうした方がいいんじゃないとかっていうコメントをいただいた際にはどういう気持ちになります。
はいは
い
は
い、
あ、やっぱりそれは考えますね。かなり検討します。
結構もらいますか。
もらう時もありますし、あの、なんですかね、今って結構情報発信って簡単じゃないですか。ツイッターとか、まあ、一番にあの分かりやすいことで2チャンネルとかもありますし、はいはいはい、やっぱりそういうところで、まあ、例えばなんかこのルールってこうした方がいいんじゃないのって言われたら、はい、やっぱりちょっとなんですかね、考えて、まあ、これに関してはなんていうんですかね、まあ、こうしてもダメだろうなっていうのもありますし、
はい、
あ、これうまい考え方だなっていうのもやっぱりありますね。
あ、なるほど、はい、でそういうのは取り入れていく。
まあ取り入れたり、まあ、取り入れるって言ってももう出ちゃってるんで、はい、なかなか難しいですけど、はい、例えばオプションルールとして使ってもいいかなって思ったりとか、はい、
なるほど。じゃあ私の思ったこととかもまた今後言ってみようかな。
ぜひぜひ
ありがたい、はい、ありがたいですね。皆さん、あのリスナーの皆さんはね、知らない人が多いと思いますけど、金井誠司さんかなり人柄がいいんですよ。もういつも笑顔なんですよ。ただあれですよね、ゲームマーケットで人が並びすぎていっぱいいっぱいになると
死にそうな顔して
る怖い顔になる。
怖い顔というよりはなんか世紀が抜けたゾンビみたいな顔になって、助けてみたいな。
でも大変ですからね、人気サークルとも。
いやまあまあ、
はい、でですね、はい、ちょっと私的に気になってるんですが、はい、ちょっと突っ込んだ話になるんですけど、
はいはい、
ミニマリズムは今後も意識をしていかれるのかどうかってとこなんですが、
はいはいはい、
そもそもミニマリズムとは何かというのをリスナーの方にお伝えしておくと、最近日本でね、ゲームが基本ミニマリズムっていう言葉をよく使われるんですが、最小主義、うん、少ないコンポーネントとか少ないルールで面白いゲームを作るという一種のトレンド的な今のあれですよね、デザインの思考ですよね、はいはいはい、で海外で、結構ミニマリズムっていう言葉をよく聞いて、日本ではそこまで意識してるかわからないですけど、やはり金井誠司さんのラブレターなんかはそれのもう代表的なものになると思うんで、そういうのは意識されてます。
そうですね、意識しているというよりは、はい、まあいろいろ理由がやっぱりあって、まあ例えばですけど、はい、一番分かりやすいところで言うと在庫の問題とかあるわけです。
ああ、なるほど。
まあ 要するに意識するしないではなくて、うん、そう作らないと厳しい部分とかもやっぱりあるわけです ね、変な話ですけど、
これ今多分多くのサークルが抱えてる問題ですよね、
はいはい、
やはり受注数とか何個からしか生産できませんってなった時に大きいものだともう部屋を圧迫しちゃうじゃないですか、
はい、いやいや風呂潰すみたいな、ね、話になると思うんで、
ありますよね。最近あのボドバラさんがそれでラジオ内でも嘆いてましたけどヤンさんの部屋が潰れる可能性がある、うんうん、
やっぱり何でしょう、ボードゲームって言っても例えば100個とか在庫があるとすごい体積ですから、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、1個は大したことなかったとしても、
はいはい、あ
そういう意味でそのちっちゃくてコンポーネントがかからないものを意識されてる、
はいはい、っていうのはやっぱり作りやすいですよね。作りやすいって言ってもまあ考えやすいってわけではなくて、まあ作るときにためらいなく作れますよね、はい、カードとかだでカードだけとかだったら、
はいはい、スタートとして考えやすいんですね。
考えやすいかどうかっていうと、はい、まあ、僕時々言ってることなんですけど、はい、ゲームってまあ、割と制限がある程度かかった方が作りやすいんですよ。
そうですね、
例えば好きなゲーム作っていいよとか言われても、はい、みたいな。
ああなかなかそこからですか。
はい、何にも材料がないと逆にちょっと作りづらいんですよ、
はい、
例えばファンタジーが作ってほしいとか、うん、SF がいいんじゃないのとか、うんうん、まあ、そういうところからスタートして、
はい、
例えばカードは200枚までねとか、うんうん、どんどん制限がかかればかかるほどより具体的なアイデアに近づいていくんですね、
はいはい、
だから逆算的な意味でそういう風に作っていく場合が結構あるわけです。
あ、なるほど。
でミニマリズムっていうのは、ミニマリズムっていうか、まあ、ラブレターみたいなケースって、はい、多分それの、まあ、最たるもので、うんうん、まあ、カード16枚しかありませんよと、
はい、
でこれで何とかしてくださいみたいなところからの着眼点みたいになるんで、
そこからスタートして考えたからああいったゲーム性になってるんですね。
そうですね。
でもあそこまでそのバランスというか、もう金井さんらしさとも呼ばれてますけど、ああいったゲームバランスを考えるのって相当難しいと思うんですよ、一般の人からすれば。
うん、うん、
そこら辺はその逆算していく方法で導き出されたゲームルールっていうことですか。
逆算といってもやっぱり逆算といっても枠をはめる感じなんですよ、うん、この枠の中でどうするかっていうことなんで、
その枠の中で遊びを構築
していく、今度は作っていくみたいな。
ありがとうございます。
いやいやいや、なんか分かりづらい変な説明
ですね。もう私のそもそも質問がかなり突っ込みすぎてるんで。
いやいやいや、
はい、どんどんいきます。
はい、
はい、趣味と商売のバランス、
はい、
ここはリスナーの方も気になると思うんですよ。やはりボードゲームが好きで始めてるわけじゃないですか。とはいえ商売として考えた時に、
はいはい、
今自分が作りたいものよりも世の中的にこっちの方が売れるんじゃないかとか、
あ、
望まれているんではないかとかって考えますか。はいはいはい、
そうですね、最近昔は本当、はい、まあ、なんか思いついたものを作ってたっていう感じだったんですけど、最近はやっぱりちょっとトレンドとかのことも気にするようにはなりましたね。
そうなんですね。
はい、トレンドって言っても別に人気があるからじゃあ作ろうみたいな話っていうよりは、このシステム面白いなとかそんな感じですけど。
で言うと日本のトレンドなのか、
はい、
海外のトレンドなのか、どっちを強く意識します。
は
いは
い、ああ、いや、面白いゲーム
面白いゲーム、面白いゲームで言うと
難しい回答ですみません。
そうですね、
なんだろう、うん、特にだから海外とかじゃなくて、まあ、やっぱり自分が遊んでやっぱり感銘を受けたゲームとか、まあ、あとは特定のシステム、
はい、
例えばデッキ構築であるとかトリックテイキングであるとか、
はいはい、
まあ、その中でちょっとこれに挑戦してみたいとかっていうモチベーションとかもやっぱありますね。
じゃあ最近で言うと何に感銘受けました。自分の以外でですよ。
はいはいはい、なんだろう、
例えば、ドイツ年間ゲーム大賞のノミネートでいうと、
はいはいはい、
結構まあ千差万別出てると思うんですよ、
はいはいはいはい、
ああいったゲームでここはすごいな、さすがだなとか思ったとかってありますか。
最近だとなんだろうな、ちょっとパッと思いつかないな。
そもそもいろいろやられてるんですよね、いろいろ遊んだりして。
まあ、実は結構いろんなの遊んでます。
ああ、なるほど。じゃあ質問変えますね。
はいはい、すみません。
アイデアに困った時は何をしますか。そういうことですよ。だからそこですよね、今つながってますよ、このさっきの質問とつながる質問なんですけど、
はいはいはい、
アイデアに困ったら 何をして。
実はですね、
はい、
多分アイデアに困るっていうか、 なんだろう、ネタに困ったことって実はあんまなくて、詰める部分で困ることは多くありますけど、はい、あの発案っていうんですか、
はいはい、
要するに取っかかりは割ともうストックがいっぱいあって、
すごくないですかそれ。
いやすごい。
いやいや、持ち上げる意味じゃなくて、はいはい、本来であればやはりその思いついたものを作ろうってなった時に、
はいはいはい、
いろいろ混ぜようとするじゃないですか。これ思いついたし、あ、こっちの遊びも思いついたし、複合的な遊びにしたらウケるんじゃないかとか、
はいはいはいはい、
でもそこら辺でいうとストックがそれだけあるってことは、やはりそぎ落としてシンプルに作ってるから、まだこっちのアイデアがまだ残ってるよっていうのはあるってことですよね。
というよりはまだ全然別のゲーム、はい、まあまあ正直今作りかけのやつが、まあ、3つぐらいあって、それを、いや去年ゲームマーケットでテスト版として出して、作りかけのやつがいくつかありますから、まあ考えることはいっぱいありますし、それを考えてるうちに、多分例えば歩いてる時とか風呂入ってる時とかにまた新しいのボヤーンと思いついて、でまたネタとしてストックしてみたいな。
それってストレスにはならないですか。
あ、ストレス、あ、要するに途中まで作ってほったらかしみたいなやつ
とか、あとやはりそのアイデアってそんなポンポン浮かぶものの人もいますけど、こんなんですかね、締め切りがあって、はいはいはい、ここまでにまとめなきゃとかっていうのも、しかもプレッシャーもあると思うんですよ。
ありますね、はい、
そこが多分かなえさんの中で結構大きいかなって私は予想してて、
はいはいはい、
他のサークルだったら、まあ、まだその面白くないって言われようが、例えば、まあ、だってまだ初めてだもんとか全然ありますけど、かなえさんになるとどうしてもあるじゃないですか、かなえ政治というレーベルが、
ね、ちょっと名前が出ちゃいましたね、
はい、でそういうのでこうストレスに感じたり、なんか難しい、やっぱ難しいというか、かなえらしさを自分で研究したりみたいなのもあるんですか。
あんまりそういうのって意識したことはないですね。まあ、もちろんプレッシャーはやっぱりあります。おっしゃってたように、やっぱりあんまり変なものはちょっともう作りづらいなっていうのはあります。
あ、なるほど。本当は作りたい、そういうのも。
あ、でもなんだろう、僕って割となんかあんまり突飛なものではなくて、はい、結構なんていうんですかね、割と普通のラインにまとめてるつもりなんで、変な話ですけど。
ああ、なるほどなるほど。
なんだろうかな、
そんなトリッキーなゲーム性をもともと自分の中では作り出してはないってことですね。
ような気がしますね。うん、分かんないな、ダメだ、うまく答えられない。はいはいはい、
はい、ありがとうございます。
いえいえ。
で、次の質問いきます。出店数の増えていくゲームマーケット、
はい
ね、今年ん今回が、
まず334
とか3ですよね、
はいはいはい、
の出店数がありますけど、そのゲームマーケット自体に思うことは何かありますか。
あ、いや、まあ、少なくとも前回で言えば、はい、特になんかトラブルもなく、
あ、はい、なるほど、
綺麗にまとまってましたし、お客さんも増えてるみたいですし、まあなんだろう、素晴らしいと思いますね。
運営側に関してはそうなんですよね、みんなもそう思ってると思うんですよ、
はい、
ほとんど、
はいはいはいはい、
ただやはりその出店数が増えるということは、その自分のブースに来る時間も減るじゃないですか、来られる方も、
はいはい、
で金井さんぐらい有名であれば確かにみんな狙って行ったりもすると思うんですけど、はいはい、一般のお客様、
そうですね、
一般の方々がカタログを見てもよく分かんないからとりあえず来たぞっていう人からすれば、それだけ出店数があった場合にもうほぼ回れないんですよね。
まあ、ほぼ回れないし、多分そういう方々が来る頃にはもう物なくなってるみたいな。
そうなんですよね。朝から並んでないと自分の希望したものが買えないっていう現状も正直私はどうかなって思うのもあるんですよ。それってニッチなこの今のそのボードゲームの市場を広げようと思った時に、やはりその一般の方からすると逆に、ああ、もうそういうもんなんだなって、ちょっとやっぱ遠い存在なんだなってなってしまうかなって意味では、もう少しそのゲームマーケットも今後いろいろ変わっていけばいいかなとは思うんですよね、
うん、ああ、そうですね、
まあ、まあ、あんまり喋りづらいと思いますけどね。
いや、はい、ただ日本ってすごく特殊な土壌らしくて、はい、僕もなんか聞き語りの話なんですけど、
はあはあ、
海外ってこんなにデザイナー多くないんですよ、はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。日本ってかなり特殊な土壌で、
はい、
あの、いきなり300人とかいるわけですよね。
そうですね、
変な話ですけど、
そうですね、そうですね、
それはやっぱりなんだろう、世界的に見ても非常に独特ですごいことだと僕は思っ、あの、聞いてて、
はい、
だから要するに300個のアイデアが登場してくるわけじゃないですか。もちろんまあその中にはちょっとかぶっちゃってるやつとかもあるでしょうし、まあ、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、その土壌っていうのはまあ非常に独特なんで、うまく育っていってほしいみたいな部分もあるんですよ。
です、ね、あ、じゃあライバルとはさっき言いつつもやはり成長は望んでいることなんですね、それぞれの。
そうですね、
まあ、出店数が増えていくのも全然
やっぱりチャレンジはしてもらいたいなと、
なんだろう、なるほど、
はい、アピールじゃないですけど、
はい、でいうと今後ねまた会場もさらに広いところとか、はいはい、もしくは1日だけじゃなくてとか、は
い、ありえると思います。
ですよね、
はい、
あと数にしてもそうですよね、そのやはり制作数っていうのもなかなか絞って作られている方の方が多いと思うんで、
そうですね、
もっといっぱい作っていっぱい売れるような土壌になればみんなウハウハですよね、
はい、
ウィンウィンではありますから。
で多分毎回、まあ、こういう言い方したらあれなんですけど、はい、おそらく、まあ、そうですね、まあ、うちとかみたいな、まあ、ちょっと大手って言われてるところもまあありますけど、それ以外でもだいたい毎回5、6サークルさんはやっぱり結構話題になるんですよ。でそこからまたどんどんこう上の方に上がっていくみたいな感じで、やっぱりなんですかね、次のステップじゃないですけど、どんどん人気が出ていくところもあるんで、やっぱりなんだろう、そういうのって大事にしてなんかどんどん盛り上げていったらいいんじゃないかなって。
あ、
なんか僕自分のこと大手とか言うのもなんか苦手なんですいません、恐縮なんですけど、
ありがとうございます、はい、そんな風にさらけ出してくれるのが非常に嬉しい。はい、では次いきますね。
はい、
はい、ボードゲーマーに対してですね、
は
あ
は
あ、今はまあゲームマーケットとかサークルさんに思うことをちょっと話してもらったんですが、
はいはいはい、
ボードゲーマーに対して思うこと望むことってありますか。
おー、
大きい枠ですね。
大きい枠ですね。これ難しいんですけど、
言ってその一般層がボードゲームってなんだろうって入ってきてる時代じゃないですか。
はいはいはい、
うん、例えば人狼ってテレビでやってたからちょっと気になるな、はい、やってみよう、他にもボードゲームっていろんな種類あるんだ、じゃあちょっとやってみようっていうんで、男性に限らず女性なんかもどんどん入ってきてる今、はいはい、ちょうどそういう過渡期だと思うんですけど、
はいはい、
そういったゲーマーに対して思うことってあります？こうあってほしいっていう。
あ、まあそうですね、やっぱりいろんなゲームにチャレンジしてほしいですよね。
なるほど、
はい、
そこは私思うのは人狼しかやらない人がいると思うんですよ。
はいはいはい、はい、人狼クラスターさん
みたいな。そうですね、そういった人も他のゲームにチャレンジしてほしいなって私は思うんですよ。
はいはいはい、
金井さんはどうですか。
あ、やっぱりなんだろう、いろんなゲームを試してみて、もしかして、まあ、もちろんつまんない思いすることももちろんあるとは思うんですが、もしかしたらあの、まあ、僕の一本じゃないですけど、結構こう、お、これいいとか思うケースって結構あるし、それにまた楽しい経験って膨らんでいくと思うんですよ。だからやっぱり、まあ、もちろん人狼で今入ってきた人を例にするんであれば、人狼は絶対面白いと思うんですが、人狼だけじゃなくて他のゲームにもちょっと手を取ってもらいたいなっていう思う部分はやっぱあります。
そうですね、
はい、
私はそれでレジスタンスアバロンなんかは人狼から入ってレジスタンスアバロンやって他のもやってみたいっていうのでは非常にいいと思いますね、
はい、
あ、じゃあやはりそのゲーマーが増えるっていうのは望むところなんですね。
そうです、やっぱりどうしても小さい業界なんですよ、うん、どう見てもなのでやっぱりみんなで盛り上げていくっていうのが大事かな。
そうですね、
はい、はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
で、はい、金井さんのゲームをですね、これちょっと答えづらいかもしれないですけど、
はいはいはい、
金井さんのゲームを置いてくれている販売店に対して思うことです、
ね、え、いやもう僕感謝しきりですよ。ありがとうございます。
感謝しかないですか。
感謝しかないですよ。
あれですか、突っ込むとあれですか、その向こうから置かしてくださいっていうのか、金井さんの方から、こう申し出たりするもんなんですか。
あ、それいろいろです。
あ、どっちもある。
どっちもありまして、例えば20個ぐらい置きたいんで売ってくださいみたいな連絡が来ることもありますし、そうですね、僕の、うん、でも僕基本的にあの今語った感じで分かっていただけるかもしれないですけど、すごい消極的人間なんですよ。あの、はい、あの田舎の蕎麦屋みたいな感じで
どんな例え田舎の蕎麦屋ね、
はいはいはい、だからまあなんかたまに食いに来てくれる人がいればいいやぐらい。
あ、なるほど、そういう意味ですね。
なのでやっぱり注文を受けて売るっていうスタンスかな。
なるほど。
別にだから、いや変な話ですけど、あんまり来るもの拒まずみたいな感じで、
あ、まあそういう意味ではホラボドのインタビューも受けてくださってますからね。
いやいやいや、
ありがたいことですけど、
はい、
なんか他にあります販売店さんに。
もう私からはもう何の文句もつけようがないみたいな。
もう本当に売ってくださってありがとうございます、ま
あ、
広げていただいてありがとうございますデスターさん。
っていうのはやっぱり基本的には、まあ、僕みたいな個人経営みたいな感じだと、うんはいはい、あのやっぱりイベントでしか売る機会はないわけですよね。
基本はないです、ね
はいはい、それでやっぱり取り扱っていただけるっていうのは非常に、
うん
まあ、ありがたいことだなと。
今販売店だと他にもそのいろんなサークルさんから代理で販売されてること多いじゃないですか。特にスゴロク屋さんとか、
はいはいはいはい、
あとイエローサブマーリンさんなんかも
そうですね、かなり同人ゲーム、
はい、ああいった増えてきましたよね。
そうですっていうかもう多分お店の人も日本のいわゆる同人ゲームが、
はい、
これ売るのに十分ふさわしいレベルまで来とるわ多分思ってるんだと思うんですよ。はい、
でそのお店さんの方でももっと広げていきたいっていう多分スタンスでやってるんでしょうね。その売るってもちろん商売ですけど、はい、売るっていうのもあるし市場を広げていきたいっていうのはあるんでしょうね。
やっぱり話題にかなりなるんですよね、
うんうん、
同人ゲームでも、
はい
はい、
そうですね、
はい
はい、じゃあ次いきます。
はい、
はい、そうですね、まあ、これ他のゲストの方にも聞いてるんですけど、
は
あ
は
あ世の中でパンデミックが起こったら、
はいはいはい
ね、パンデミックが起こったらですよ、
はいはい
はい、最後にあゲームの方じゃないですよ、
はいはいはい、
パンデミックが起こったら最後にあなたはどうしますか。
これはちょっとなんかもうちょっと過程を突き詰めちゃっていきたいところですが、
じゃあ
要するにもう病気にやられちゃいました的なやつですか。
まあ、ゾンビでもいいですし、
はいはい、
何かこう死の病でもありますけど、
はいはい、まあじゃあ
ほぼもう地球は滅亡する寸前だと、
はい、あと1週間で滅ぶと、
滅ぶとなった時に金井さんは何をしますか。
どうだろうな、多分、
はい、
テレビゲームとかやっていないから、
いやいやボードゲームでしょ、テレビゲームですか。
いやというかそんな状況だと多分友達とかうまく集まんないんじゃないかな。確かに。そうなると結局一人でこうとにかくやっぱでも、
確かにそうです、
ね、まあもちろん友達同士で集まれたら最高ですけど、
最高ですね、
最高ですけど、まあそれがダメだったら、うん、やっぱりゲームやってんじゃないかなみたいな。
ああ一人用の、
いやすいません
仕方ないですね、
まあ、
それは仕方ないですね。
オンラインとかね。
あ、金井さん結構そっちも遊ばれますか。
昔は結構やりましたけど、いろいろあって踏み外したりしたんで、
それはダメな話
だ、だいぶ懲りたんで。
あ、今はなかなかやってないですけど。
そうですね、
もう最後の1週間になったらやってやろうぞと。
はい、まあ、僕割とそういうのってリアルに考え、あの突き詰めちゃうタイプなんで、
あ、
ま
あ、
そんな状態だったら多分もうオンラインも運営してないと思うん で、
で、ね、
でも多分なんか家から外に出たらカオスな状況だと思うんで、あの多分普通に家でゲームしてんじゃないかなみたいな、心穏やかに、
あ、まあ確かに、
あの心残りのないように、
そうです、ね、
あ、これまだクリアしてなかったわみたいな
クリアしてない、そんな余裕があるのがすごいですよね
、まあ、そんな感じかなっていう。
あ、ありがとうございます。
やっぱりゲーム好きなんで、
はい、はい、でですね、今後の展望、今後の展望ありますか。自分のことでもいいですし業界に対してでもいいんですけど、
はいはい、
今後の展望は何かありますか。
あ、やっぱりなんだろう、このペースでですね、
はい、
まあ、なるべく良いゲームを作り続けられたらいいなと思ってます。もちろんちょっとこうラブレターはこ う、 うまくいきすぎた感があるんで、
うん、
まあ、このレベルがポンポン作れたら苦労はないんですが、
はい、
まあ、なるべくそういう風になるように、はい、まあ、これからもいろいろ考えていきたいなって思ってます。考える力俺にくれみたいな
そうですね、リスナーの方がみんな応援してくれればそれが力になるぞと、
はいはい、本当ですね。それは最近でもやっぱりツイッターとかでも面白いとか言ってくださる人がいて、はい、やっぱそういうのってすごいもう力になるんですよ。
ありますよね、
ありがてえみたいな、はい、
言ってもやっぱゲームマーケットが全てじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
もうその沖縄から北海道までいろんなボードゲームを愛してる方がいらっしゃって、
はいはい、
ゲームマーケットに行けない方なんかも、
はい、
金井さんのゲームを期待してる人は絶対いるんで、
恐縮です、
そういう人はぜひね、
はい、
今後も、
はい
はい、応援をやめることなく、
はい、
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
でですね、これは答えれるか分かんないんですけど、ラブレターをですね、まあ、この機会に、
はいはいはい、
ラブレターをプレイする際のコツとかありますか。
あ、実はですね、
はい、
まあ、どこまで意識してやってらっしゃる方がいるか、まあ、ここにもあんまりよく分かってないんですが、
はい、
結構、
はい、
あのコツってあるんですよ。
へー、どういった。
例えばなんですけど、
はい、
まあ、A というカードと B というカードを持った時にどっちを出しやすいかって実は結構予想がつくんですね。例えば、まあ、同家と何かを持っている時って大抵同家を出すんですよ。
そうですね、
はい、なのでじゃあどうなるかっていうと、 兵士で道化を指定するのって結構むあの当たりづらい、
はいはいはい、
っていうのは、まあ、道化が来たら大体使っちゃうんですよ。
そうですね、
はい、そういうことも考えながらやっていくと、はい、実は結構予想当たります。
あー、なるほど。
何が残ってるかとかって、うんうん、割と一定のルールがあって、
はい、
例えば兵士をいきなり出してくる人とかって、はい、騎士が残ってるんですよ。
先ほども、はいはいはい、あの遊ばせていただいたんですよ、他の方と、
はいはい、
確かにそうでしたね、
はい、
うんうん、
っていうのは騎士と兵士を持ったら騎士を出すしかないんで、
うんうん、
あ、騎士、逆、兵士を出すしかないので、騎士って手に残っちゃうんですよ、
はい、
使うタイミングを見計らわないといけない、
うんうん、
そうしたらじゃあそれを やっちゃえばいい。
なるほど。
実はいろいろ細かいコツがあって
そこですよね。だから心理戦があの16枚の中で、実はこの状況の時はこう出すだろうから読みにいけると。そうですね、
案外当てずっぽうっていうほどじゃなくても、それなりにあの、なんていうんですかね、信頼性の高いラインっていうのが実は結構あるんで、
うん、
試してみてください
と。あ、それはありがたい言葉ですね、
はい、
とはいえ当てずっぽうでも楽しく遊べるのがまたラブレターのいいところですからね。
ありがとうございます、うん、いやいやいや、
少ない枚数で幅広いゲーム性っていうのはやっぱここなんですね。
まあ、これは本当に、まあ、僕が言っちゃうとあれですけど、運が良かった
たまたまたまたまそうなった感じです、
はい、
いや、ありがとうございます。
いやいやいや、
はい、ぜひ次からそういったシーンで戦います。
はい、
はい、でですね、ここまでがボードゲームの話にしたいと思います。
はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。で、私のこのポッドキャスト、
はい、
うん、ホラボードはホラー映画とボードゲームを紹介する
ディドゥ
ーディドゥーものなので、はいはい、ホラー映画ご覧になられますか？
実はですね、僕ビビリなんで、ホラー映画はダメなんですよ。
ほとんどダメなんです
か？まあ、見てダメだっていうこともないとは思うんですが、あんまり好き好んで見てないみたいな感じかな。
であれば質問を返させていただくと、
はいはいはい、
好きな映画、ホラーじゃなくてもいいです、好きな映画はありますか？
考えてきました。
お、
いやまあ、そこまでたくさん映画見てるわけではないんですが、
はいはい
はい、僕実はベタベタのラブコメとか超好き。
意外、意外ですね。
はい、あのこういうこと言うとあれなんですけど、自分にあんま縁がないんで、
いや募集中ですね
で、その中でも、はい、あのちょっと前、まあ、結構もう十何年前のやつなんですけど、
はい、
シーズオールザットっていう、
ほうほうほう、シーズオールザット、
はい、
どういった映画ですか？
これね、またちょっと漫画みたいな、もうベタベタのラブコメなんですけど、
はい、
なんでしょう、あの高校の生徒会長の、まあ、イケメンの男がいるんですけど、まあ、それがなんかちょっとダメな女の人に振られちゃうんですよ。その後で友達とちょっと賭けをするんですけど、その賭けって何かっていうと、
はい、
見ろよあの冴えないやつを、
はい、
あいつをこう、まあ、アメリカだとなんかブロムクイーン、プロムクイーンって、
はいはい、
要するに高校 の、 あの、はい、最後のまあ文化祭みたいなののトップみたいにできるか、はい、みたいな賭けをして、
はい、
そのちょっと冴えない女の子をこう、
はい、
クイーンにするみたいな、
な
ので最後にその賭けでそういうふざけたことやってたのがバレちゃって、
はい、
その女の子がやっぱりめっちゃ怒るけど、
はい、
本当は愛してるんだみたいな話になるっていう、
好きになっちゃう。
そうそうそう、あの接してるうちに、はい、そのイケメンの、まあ、なんか今まで女に不自由したことないぜみたいな主人公がもうマジになっちゃうみたいな、まあ、冴えないって言っても、はい、それはもちろん女優さんなんで超可愛いんですけど、
本来はね、
はい、
あ、でもそれはなんか見やすそうですし、面白そうですね、
はい、面白いですよ。
ベタベタではありますけど、ベタベタだからこそ見やすいですよね、
はい、
あ、じゃあ心の一本はそれであると。
そうですね、あの一本あげろって言われたらやっぱりそういうのが出てきちゃう、ね、
あ、じゃあちょっと私も見てみます。
ホラーでないんであれなんですけど、
私、いや、一応リスナーの皆さんにもちゃんと言っておきますけど、ホラー以外も見ますからメリーに首いただけってね、
はいはいはい、
映画大好きですから、あのエロティシズムと青春ラブコメディのちょうどいいバランス、
はい、
の大好きなんで。あ、でもプロムクイーンで
い
うと、
はいはいはい、
キャリーっていう映画があって、
はいはいはい、聞いたことあるけど見てたな。
最近リメイクされたんですけど、そちらもその要はプロムクイーンにするために、
はいはいはい、
っていうか、まあ、罰ゲームとか、まあ、遊び半分でそういうのをしちゃって、そのまさかのクイーンがみんなを殺し出すっていう
ホラーじゃないですか。
結局ね、恋愛に発展するんじゃなくてね、
殺し合いに発展
する。途中まではいい感じです。途中までは恋愛でこう、あ、くっつくのかなと思ったら、
ジュイーンみ
たいな、そうバレて、いたずらでやってたっていうのはバレて、うん、でみんなを、ね、殺
し、殺してもあるみたいな、
超能力で殺し出す。あ、これ両方見てもらいたいですね。リ スナーの方にねっていうところで、
はい、はい、
映画の話はまあ短いですけど、
いやいやいや、
花井さんのね、あの思考というかね、趣味がちょっと出たかもしれませんね。
いや、言っていいことだったのかな。
いや、いいでしょ、全然いいじゃないですか。はい、というわけでここまでありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、という感じで、ゲスト金井誠二さんに来ていただいて、今回の特別会ですね、終わりますけど、最後は、チャオチャオと言って、はい、皆さんにさよならをするんですよ、
はい、
うちの番組は、
はいはい、
なので私が今からせーのと言ったら、はい、チャオチャオって言ってもらっていいですか。
わかりました、
はい、では、あ、言い残すことは何かないですか。
言い残すことは、
言い残すことはとりあえずこの後
犯人は安って。
あー、違う、そんなそれ、いや、それ言ったら今もうリスナーの方は切れてますよ。犯人安だったのって。いないいないいないいない、今さらいない。この後ぜひね、はい、ゴッツキャンビット一緒に遊びましょう。
ありがとうございます、
楽しみにしてます。
はい、
はい、というわけで、
はい、
せーの、
チャオチャオ。